いやあ、吉井さん。
いやあ、森重さん。
こんばんは。
こんばんは。
2月15日木曜日に収録しております。
はい。放送日にね。
放送日に収録し、
はい、
下手をすれば放送のね、規定の時間に間に合うかもしれないと。
うん。下手をしたらね。
だんだんとやっぱりね、リズムのいい、うん、配信になってきておりまして、
そうですよ。
毎週やれております。
毎週やれております。
まあこれもひとえにね、
うん、
まあお待ちいただいているというふうに言うとも非常に、
うん、
なんていうんですか、あの恐縮でございますけれども、
はい、
リスナーの皆様のおかげでございます、
うん、
ということで、そんなリスナーの皆様に、
はい、
お知らせです、
うん。
まあ毎週やっておりますけれども。
うん、
ストックブラザーズ・ザ・ワールド公式ディスコード、
はい、
開門もんもん、
うん、
通称もんもんちゃんがオープンしております、
うん、開いております。
まあディスコードというのはまあ何と言いますか、
うん、
なんかウェブ上のコミュニティアプリといいますか、コミュニケーションアプリというものでございますけども、
はい、
まあそこでね、あの映画見ましたよとか、
うん、
なんだとか、いろいろ投稿し、まあ英単語をね投稿しますという宣言をしておりますと。
宣言をね投稿はしておりません。
投稿はちょっとね、したりしなかったりしてます。まあちょこちょこしてね。
あ、ちょこちょこね。
ね、
まあでもそう、名前変えたから毎日やらなくてもいいわけですよ。
そうなんです。
うん、
いや最近ね、
うん、
なんでかっていうと、ちょっと生活のリズムがちょっとまた変わりまして、
はい、うんうん、
僕はちょっとね、朝方生活にちょっとこの1週間ぐらいシフトしているんですよ。
ほうほうほう。
朝パッと起きて、
うん、
掃除と洗濯をやるっていう生活を始めまして、
いい、ね、うんうん、
なので朝に英単語を出そうと思って早、3日まだ投稿はしております。
今んとこね、あ、まあ、お昼に上がってることがありましたね。
あ、そうそうそう、だからちょっとずつこう、
うん、
あれなんですけれども、
うんうん、
気づく時間が夜ではなくて朝、今まではさ夜ご飯食べて、あ、うん、そうだ英単語と思ってあげてたんですけど、
なんか風呂入ってとか言ってましたね。
そうそうそうそう、うんうん、夜はさもうタタタタタタッとやって、
うん、
まあ、我々今やっておりますけども、
はい、
ヘルダイバー2、
はい、
というゲームをね、
うん、
一刻も早くやらなきゃいけないんで、うん、
やらなきゃいけない、
もうそこへもうゲームの机にこう滑り込むようにして座るという。いうことですけど、面白いですね、あのゲーム。
いや面白いですね。
ねえ、
うん、まあハマってますね。
まあなんかすごい話題というか、売れ行きもいいみたいで、うん、
ねえ、同説、うん、ね、めちゃくちゃ想定を相当上回ってる。
そう、上回ってます。なんかまあ、
おかげでね、
うん、
先日あなたなんかバグ遭遇してたじゃないですか。
そうなんですよ。
フレームレートがめちゃくちゃ落ちるっていう。
そうそうそうそうそうそう、うん、何のゲームなんだっていうさ、
うん、
ことになるぐらい、まあ運営元も非常に大変な作業を今日々
うんうん、
されているということで、
なんか毎日アップデートありますもんね。
もうやっぱね、想像を大きく超えてるそうで、運営元びっくりして、うん、一生懸命今仕事してるっていうことですよ。
ねえ、大変ですね、それもそれで、ね、
本当に大変だなと思いますが、まあ、PVE と言われるね、
うん、
プレイヤー対、まあ、いわゆるコンピューターの敵の、
うんうん、
シューティングゲームですね、
はい、
で、まあ、あれですか、宇宙を守る。
ああ、そうね、
ということで、
まあ、世界観的にはもう完全にこうスターシップトゥルーパーズみたいな、
はいはいはいはい、
最初に、まあ、オープニングがあってですね、まあ、操作よくゲームの最初にさチュートリアル的な、
はいはい、
こうこんな風に操作してくださいねみたいなあるんですけど、
う
ん、
そうね、
そこのテンションがねめちゃめちゃこうなスターシップトゥルーパーズ的なノリなんですよ ね、
そうですね、
こう命の軽い感じというかね。
そしてデザインが、
うん、
完全にスターウォーズであると、
うん、そうですね、スターウォーズだったりとか、うんうん、いろんな映画の ね、
ね、
なんかターミネーターだった
り、ね、あ、そうね、ターミネーターもそうだね、
うんうん、
ありますけれども、
感じますよね。
あ、見たことあるぞっていう
知ってるぞっていう、ね、
ことがたくさんあるゲームでしてね、うん、まあまあ人気でございますよ今非常に、
うんうん、
まあ、これをまあ日夜やっている。
そうそうそう、昨日も僕だからそのバグ遭遇になりましたもん。
なりましたか。
フレームレーターが落ちる、
あれおかしなバグだよね。おかしな、
そう、あれはね、あれでも一応クリアしたんですよ。
あ、そうですか、あのまま。
そうそう、その防衛ミッションだったんで、
うん、
多分結構マップが広いかったりちっちゃかったりするじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、防衛ミッションってちっちゃい、あんま動かなくていいから、
うんうんうん、
それでなんとかね。そうそうそう、
あれならなかった、さ、金ちゃん走りみたいな、金ちゃん走りじゃないや、
はいはい、
バカボンとかみたいなさ漫画みたいな走る形で固まって
うん、うん、
浮いたまま動くっていう。
あ、それはならなかったかな。
あ、なかった、
うん、マツケンサンバみたいなその動きだったらもっと早く動けるだろうみたいなさステップじゃんあれ横に動くときの。
ああ、 マツケンサンバのね、
あの手足の動きに対して距離が、うん、あの非常に短いじゃないですか。
そうね、
そうそう、あんな感じにはなりましたけどね。
叩けボンゴ、響けサンバ、踊れ南の、はい、カルバハ、カルバハル、カルバハルは、うん、あれですね、あのレアルマドリードで、
あ、なるほど、あのサッカーの話題に移行しようとしている
、選手がいましたけれども、まあそんなこともしております。
はいはいはい、はい、
ですが皆さん、
うん、
ぜひ、そんなね雑談も含めて
ディ
スコードに入っていただいて投稿していただきたいと思いますよ。
ここねついつい忘れちゃいがちなんですけどね、うん、映画館行ってきたにね、あなたこう、うん、毎週写真をね、
うん、行ったらあげます。
これはどっちもユナイテッドシネマキャナルシティですね。
そうですね、なんだかんだね、うんうん、まあ時間的には結構あの T ジョイ博多が会うことが多いんですけど、はいはい、
うん、
行きたいなってなるのはやっぱキャナルなんですよ、
うんうん、
なんでかっていうと僕車移動なので。
そうですよね、
車からのアクセスの良さとか、
うんうんうん、
その駐車場のサービスがあることとか踏まえるとやっぱなんかね、
うんうん、そうですよね、
キャナルなんですよ、
うんうんうん、そうだろうそうだろう。
でまあユナイテッドももちっていう手もあるんですけど、
はい、
ももちはねコンサートとかやってるともうほんと全然車止められないんで、
うん、そうっすよね、
もうちょっともうなんかあんまり選択肢からちょっと消えるぐらいの感じになっていて、うんうん、
ペイペイドームがねすぐ横にありますからね。
そうなんですよ、
野球だったりとかね。
そうなんです、まあ、ララポートもいいんですけどちょっと遠いので今ね、うん、少し離れたんで、うんうん、まあまあ間ぐらいでキャナル、
うんうんうん、
みたいな感じになっておりますよ。
はいはいはい、
皆さんも映画ご覧になってますかね。
だから今本当に月初めに言いましたけど豊作なわけですよ今月はね、
うんうんうん、
忙しいですよ。
いやそうなんですよね、まあ、
ん？
え？
何ですか？
いや何もないです、何ですか？
いやいやいや、だからさ本当に今日もさなんか言わこれこれも見てあれも見てと思いながらさ、
うん、
と思ったんですが、まあなんていうかな、この1週間公開封切り1週間で見るのとかって久しぶりだから、
うん、
いや良かったなと思ってね。
ねえ、なんかやっぱこのリズムで行きたいよね、うん、
行きたい行きたい、
明日からはあれですか、うん、某は恐れている、
そうなんですよ、
がアリアスターの新作が公開されるということで、う
ん、忙しいよ本当に、
忙しいよね、
忙しい、まあ嬉しいですけどね、
いや本当に、
うん、
素晴らしい、嬉しいねと
嬉しいね、
これですね、僕大学の時にたまに行っていたですね、
は
い、
うん、
あの箱崎という町 の、
はい、
あのバーがあるんですけど、ここのマスターの口癖が、
うん、
嬉しいねなんですねこれ
まだあんのかな箱崎。
あのね、あそこはないです、もう。
あ、ないんだ。
あのね、マスター多分亡くなられたって話で。
あ、そうなのか。
で今あのそこのに通ってた人とか、
うん、
あの福岡のちょっとそういうね、
うんうん、
あの文化をこう昔から支えてきた人たちがちょっと引き継いでなんかやってるっていう話は何年か前に聞きましたけど、うん、それがまたどうなってるのかちょっと分かんないっていう。
あの定食食えるところでしたよね。
定食食えるっけ。
あ、違うか。いやそうバーって言ってたから、
うん、
違う、いや箱崎のっていう名前の場所じゃない。
あ、違う違う、
あ、違うのか。
あの定食屋さんはもう多分ないです、
うん、あ、そうか、
うん、
箱崎、あの店名が箱崎ですもんね、うん、あそこね、
ね、あの結構定食屋さんいくつかあったじゃないですか、
うんうん、
あれも多分ないんじゃない
ね、ボタンとかもなくなってる
っていう、ね、なくなってるし、あとあの、まあ、ちょっと福岡で言うと老舗で、
うん、
多分本当に一番古いぐらいの焼き鳥屋だった藤吉っていう、
はあはあはあ、
ちょっと高級な雰囲気の焼き鳥屋さんとかも閉まりましたよね。
ああ、そうなんだ、
うん、
まあそうか、
まあ、大学のキャンパスが移転したことによって環境が一変してですね、
うん、
その代わり新しいお店っていうのはどんどんできてるんですよ、
うんうんうんうん、
っていうところでなんか街の移り変わりにね、
うん、
なかなか立ち会うようなあの年でもなかったんですけど、
うん、
我々もそういう年になってきたなと。
そうですね、
思うよ。
まああのエリアはねちょっとまだどうなるか
分かりません、
分かりませんけどね、
今ねいろんなことが起こってますからね、
うんうんうん、
まあということでね、始めとこう、
始めましょう、
よし参ろう、
はい、
ストックブラザーズ・ザ・ワールド、
あ、いいですね。これは落ち着いたこう受け答えですよ。
ありがとうございます。あ、はいはいはい。あ、そちらもね。
あ、はい、
あ、どうもどうもどうも。相手を振っていただいて、あ、どうもどうも。
ちょっとリアルな感じ。
リアルな様子を演出してまいりましたけれども。
演出して
ま
いり
ますか。こんばんは。
こんばんは。
毎週木曜日夜6時から配信しておりますカルチャーキュレーション玉なしプログラム、ストックブラザーズ・ザ・ワールド。
はい。
お相手はストックブラザーズブラザー1森重裕介と
ブラザー2吉井陸人です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
その愛っていうのはこう定着しましたね。
あ、そうですね、うん、いつから言ってんだろうね。
ねえ、いや割り どうだろうね、うん、なんか
どうだろうね、うん、いやなんか前言いましたけど、あの最初はね太鼓を叩いてたわけで、
いやそうです
ね、シネマの頃でね、うん、いろんな試行錯誤を、
まあ我々もね、ま
あ、あんま変わってないっちゃ変わってないか、いや
変わってないように見えて変わっていると。
ああそうか、
これがね、
うん、マイナーチェンジ、
まあ、そういうことですね。まああの放送回数としてもね、もう180ぐらいになるんじゃないですか、うん、もうね多分。
あ、いやそうそう200回近いんですよ。
ね、そうですよね。
そう、あまりにさその数字にこう無頓着だからさ、
うん、
このあのもう最近さこう投稿するときにさ、
はいはい、
あの、あれ200回じゃないみたいな、もう、うわまたスルーしてしまったと思ったら、全然まだ185回とかあったりするんですけど、
いや、200回の暁にはさ、うん、なんかやろうよ。
あ、何にしますか。
何やろ、200でしょ。
あ、じゃあこれはあれかな、200版でやりますか、
300のあのシーンを、
あのシーンを、
あのシーンを再現する。
お、
This isストックブラザーズ、スパルタ。
ちゃんとストックブラザーズに変えて。
ダサい。ダサすぎる。
伝わらない可能性あるからね、元ネタがね。
いやそうだよね、うん、まあ元ネタで言うとさ、我々には元ネタがたくさんあってさ、うん、
ありますね。
この後やるコーナーなんかもそうですけれども、
はいはいはい、
もうさ、うん、なんか我が物顔で
ねえ、恥知らずというかね、
人によってはさ、その元ネタを知らないから、うん、俺たちがなんか作ってると、
う
ん、
あ、
まあ作っちゃいるんですよ、
まあ、作っちゃいますね。
だしさ、その再現度という意味ではさ、うん、もう全然その再現じゃないから、そもそも
そうですね、
モチーフ、
うん、
だから
さ、モチーフですね。
まあいいんだけども、うんうん、なんかちょっとさ、一抹の申し訳なさを感じるんですよ。
ああそうですね、あそうか、もうなんかすっかりその気がもうなんかなくなってきましたね。もう本当に我が物として今
やってるっちゃいいんだけど、うん、たまにそういうこと言われるとさ、
うん、あーそうね、
そうなのよ、
跳ね返ってくるとね、
そうそうそうそう、うん、
それはあるわ、うん、確かに、うんうん、
まあ何が元ネタでしょうかと。
多分お気づきのね、なんか以前メールでもね、なんかこううっすら気づいて気づかれてる感じはありましたけど、
ありましたけれどもね。
うっすらっていうかね、知ってる人はあって思いますよね、
本当に、
うん、
いやー、どうですか健康は。
健康はそうですね、まあいいと思います。あ、あのあれですよ、違うわ、よくねえわ、花粉ですよ、花粉。
あ、軽粉、
軽粉、
ね、え、
もう来ましたね。なんか、
なんかさ、今日も天気ちょっと良かったりしたじゃない、明らかにさ、うん、なんか多いよね。
あ、あれ、あれ、
いや僕はね、うん、あのもともとあるんですよ、うん、
はいはいはい、
もともとあるけど症状あんま出てないから、うんうん、その花粉が飛んでることは、うんうん、そのある程度は気づけると、
感知できると、
そうそうそう、うんうん、感知してるけど症状が出ないだけで、
はいはいはいはい、
いやー飛んでるなと思いますけどもね。
飛んでるなと思う。いやーそうなんですよね。なんかこう冬のさ、寒さ的なことからさ、うん、なんかこう本当に今年はなんか特にうまいことなんかこう移行して、気づいたらあれこれ花粉症だみたいな、
そうなんですよ、
状態ですね今。
庭の梅の木もね、うん、つぼみをつ、あの花びらを開き始めまして。
あ、そうですか。
あー、なんか季節が変わってきたなと。僕だって今日これ服ね、上、うん、あのちょっとシャカシャカ系のジャージみたいなの着ますけど、
はいはいはい、花
粉が下半袖ですからね。
マジで、
もう暑くて。
あー、そう、今日あったかいと思って俺もね結構薄着出てたんですけど、最終的にはもうほぼ、はいはい、普段と、
ね、
真冬と変わらない、
スタイルは変わらない、なんか冬のヨシイっていうさスタイルがあるじゃない。
そう、
あ
のいつもねノースフェイスのこれ着てますからね、
うんうん、本当にこれはさ一回買い替えたんだっけ。
買い替えてないです、結局
ずっとそう同じなのか。
ただね1万円ぐらいするクリーニングに出したんですよ。
あ、そう。
そうで結構そのネットで調べて、うん、なんかこういうそのこれあのゴアテック
ゴアテックス、
ゴアテックスで、はいはい、合ってますよね、のとかのその素材の洗い方で洗うみたいな、うんうん、っていうところに出して、どこやったかな、はいはい、なんかね東北の方のね、そのクリーニング、
そんな遠くまで、
そうそう、僕が調べたところはそこで、良さそうだなと思って出したんですよ、いろいろあるけど、はいはいはい、でまあなんかオプションとかもいろいろつけてさ、
うん、
さなんかその結構やっぱこう汚れてくると、このなんか防水加工というかさ、
はいはいはい、
この機能が落ちるんですよね、こう汚れると。でそういうのもなんかできるだけ復活させると。
で、あ、そう、
すげえと思って出したら、うん、その帰っ、まあ、1週間かな、1週間ちょいぐらいで帰ってきて、うん、段ボールで、でこうメモが添えてあってですね、うん、できる限り頑張りましたって書いてあって、多分ねもう相当無理な部類なんだと思うんですよ。で使い始めこそ、まあ、多少こう雨弾くようになったなみたいな、
うん、
でこれね、本当はですよ、こうこの記事はこう雨が降ってきたらこう水滴がこう なんつく感じ、
まあそうだよね、
こう染み込むのではなく、はいはいはい、もう染み込みます、染み込んでる状態だったのが多少こう序盤こそね、
うん、
こう水滴がついてたものの、
うん、
もうすぐにね染み込むようになって、
あもうだからちょっとそれはしょうがない領域だったのかな、
しょうがない領域だからやっぱ買い替えないといけないんですよ結局はね、
うん、
というところですね。
なるほど、
うん、
いやじゃあまあ翌シーズン、翌かもしくは翌々シーズン、
そうですね、
まだね
変えようかな、うん、
うん、まだなんか見かけはさすごい綺麗ですよ。
でしょ、
うん、
そうクリーニングにはね出しましたから
めちゃくちゃ綺麗ですよ、
うん
うん、
そうでまあ染み、そう表表面上染み込むんですけど、まあ中は染み込んでこないんですよやっぱり。
ああすごいね、
そうそうそうそう、
へえ
すごいんだけど、まあもっと本当はねいいというね。
なるほどね、うん、すごいな。
いやメンテナンスってやっぱ大事やな。
あとはよくそういうのさ、
うん、
調べてくるよね。
何をこう
そういうサービス
クリーニングとか、
うん、
いやあるだろうなと思ってさ、
うんうんうん、
そうそう、なんか自分で中性洗剤で洗ったりもするんだけど、
うん、
やっぱりなんか もっとなんかないかなと思ったらさ、
なるほどね、うん、
やっぱありますよいろいろ世の中にはねサービスがね。
いや今さあなた咳払いしてるのを見て思い出したんですけど、
うん、
さっきね、
はい、
あの僕あの友人と話してって言ってさ、
うん、
我々そのなんか喉がガラガラしやすい年齢になってきたんじゃないかっていう、なんか
いやめちゃめちゃあるよ、
痰がさ、
うん、痰
詰まりやすくなってるっていう、絡みやすくなってるっていうさ、
うんうんうん、
話をさっきしてたのよ、
うんうんうん、
で今あなたうわってしてたからさ、
はいはいはい、
いや分かる分かると思いながら
分かるし、何やったかな昨日さ、なんか何かを食べる時の自分のなんか吸い方が、
うん、
わ親父くせえと思って自分
で、
何やったかな、
何
かねチュパみたいな的なやつのうわーと思ってね、
チュパーって、
そうなちょっと違うんだけど、でもそういう感じのなんかこう吸い込み方をした時にうわっと思ってさ、カンカンと思って、
これさあのその吸うで思い出したんだけどさすごいね今日マジカルバナナのように話がつながっていきますけども、
某番組のように
コップでさ、
はい、
水飲むじゃん、
うん、
でねこれ昨日一緒に人とご飯食べてて、
うん、
何それって言われたんだけど、
うん、
俺飲んで置く時にさ、
うん、
そのコップの中の水が跳ねて鼻の頭に乗るのよ。
ああ、分からんでもない。ない、うん、いや分からんでもない。あるある。
あるでしょ。
うん、あるある。なんか結構その水はさ、まあ、コーヒーとかはさ、うん、そんな風に置かないじゃないですか。
置かない。
ね、水は結構そんな風に、そのコップ自体も軽かったり
するから。そうそうそう。だからクーって飲んでこうただ置いてんだけど、うん、でもさ思ったんだよ、
うんうん。
だんだんさ、粗雑になってきてるんじゃないかっていう。
確かにね、いやでもあるよなそれ。
そう
俺は分かりますよ、
鼻の頭にピチョンって乗るんだ、
乗る乗る、
だからさそういう
ことが軽いんだよね多分ね。
そうそうか、
うん、
なるほど、
だと思いますけどね、
よかった
まあみんな静かに、まあ静かに置くこともできるんでしょうけどね、
まあね、
うんうん、うんうん、まあ別に水ぐらいついてもいいやと。
そうです、
うん、
そんな気持ちでいこうということで、
はい、うん、うわ20分だ、行きましょう行きましょう、
マイローズ
行きましょう、
じゃ行きますよ、
はい、
天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ、映画を見ろと人が呼ぶ、聞け悪人ども、我は正義の役人、シネマンどころ開門。はい、
はい、
ありがとうございましたね、
はい、
なんか引退説がささやかれている長渕剛バージョンということで、
あそうだった、長渕バージョンでしたか、なるほど、
ございますけれども、
はい、
このシネマンどころのコーナーでは毎週我々が何かしらの映画をウォッチいたしまして、このシネマンどころの門をくぐれるかどうか恐れ多くも決裁を下させていただこうという映画だ話コーナーでございます、
はい、
今週の映画は
夜明けのすべて、
そしてバトンは渡されたなどで知られる人気作家瀬尾まいこの同名小説を稽古目を澄ませての三宅翔監督が映画化した人間ドラマ、 NHK 連続テレビ小説カムカムエビバディで夫婦役を演じた松村北斗と上白石萌音が山添君役と藤沢さん役でそれぞれ主演を務め、2人が働く会社の社長を三石健、藤沢さんの母を亮、山添くんの前の職場の上司を渋川清彦が演じる。 2024年第74回ベルリン国際映画祭フォーラム部門出品ということですね。
うん、なるほど。
カムカム、うん、エビバディ。
そこの発音気になりましたけど、ね、ノイズが
ノイズが、いや、あのね、今日はね普通にスーッといこうと思ったんですけど、
はいはいはい、
なんかどうしてもねやっぱカタカナが、まあ、10文字以上並ぶとさ、なんかしたくなるのよ。
なんかしたくなんだ、
ま
ずい癖がついてますまあ、カムカムエブリデイっていうね、なんか言葉の感じもね、ちょっとなんか誘う
エビバディね。
エビバディか。
エビバディ。
あ、じゃあ余計あります
わ。朝ドラですよ、だから。
あ、そうなんだ。
朝ドラの主演の2人が再共演と、
うん、ははは
いうことですよ。
あ、そうなのか。あ、うん、じゃあ一度共演してるんですね。
そうなんです。
なるほどね。いやー、まあ三宅翔監督、
いや待ってました、
最新作ということで。
はい、
あんまり主演の2人ぐらいの情報で僕は見に行きましたけど。
そうですね、
うんうん、でついさっきね、僕は T シャツ博多に行って、ね、はい、
私は、約24時間前
24時間前
に見てまいりました、
ね、あなたはキャナルで見て、
はい、
はいはいはい。
ということどうでしたか。
まあ本当見たばっかりですけど、
はいはい、
だから本当こう何を喋ろうかなってもう全然決まってないんです
が、まあ、そうだよね、うん、そういう映画でもあるよ ね、 ちょっとね。
そういう映画でしたね、うん、いやもう見てくれって感じですね。
そうですよね。
いやめちゃくちゃ良かったっすね。
良かったね。
めっちゃ良かった。
まあまずさ、うん、僕はまあ、前にもなんかちょっと言ったことあるけど、
うん、
こういうルックの映画、
はいはいはい、
少し色としてはくすみがちですが、
うん、
でちょっと光も多めの感じのところ、うんうん、で、まあ、コントラストが強いと言った方がいいのか、
うんうん、
明るいところは光が多めで暗いところはしっかり暗いみたいな、
うんうん、
ルックの映画っていうのもそれだけでさ、
うんうん、
それが街を映してるだけで、
うんうん、
めちゃくちゃ好きなんですよね。
そうですね。
でさ、これは俺、うん、見終わった後に思ったことで、
うんうん、
映画館じゃないと、うん、この色味の感じって見れんかもと思って、
うんうん、
いやテレビとかモニターで見るともうちょっとパキッとしちゃうというか、うんうん、色が明るくパキッとしちゃうし、
うんうん、
プロジェクターとかで見ると今度は淡すぎるっていう、
うん
う
ん、
だから映画館のあの環境で見ることによって、うんうん、この色を実は享受できているから、その映画館体験とひょっとしたら紐づいてるのかもななんてことをさ、
うんうん、
思ったりはします。まあ、すごい映画の外側の話ですけど、うん、
いやでもね結構本当に絵は絵というか、うん、画面というかすごい印象的で、
うん、
まあ、フィルムで撮ってるじゃないですか。
そうだ ね、
ね、やっぱ違ったらどうしようって感じだけど、でもまあ、あの映像の質感はめちゃくちゃフィルムで。
そうですね、
まあ、フィルム撮影ってやっぱいいなってめちゃくちゃ見て思 い、 ない
い、
ね、見ながら思ってて、
かね、なんか、うん、なんか別にさ、僕らはそのフィルムネイティブじゃないじゃん。
うん、ないですね。
だそのまあ
ちょうど高と
変わり目、
まあでも意外とフィルムネイティブなんだけど、多分その僕らのね、その、
うん、
なんか多感な時期とかね、
はいはいはいはい、
見てた映画とかは多分結構フィルムが多いんだろうけど、
そうか、
あんまりでもなんかこうそのフィルムの質感というよりは、
うん、
もうちょっとなんか次のなんかなんだろうな、パキッとした絵みたいなのすごい作ろうとしてましたよね、ゼロ年代
の。そうですよね、
うんうん、
だからなんかその当時への懐かしさとかではなくって、
うんうん、
いいなこの色ってさ、なんか割とストレートにこの質感のことを思えてるんじゃないかなとは思うんですけどね、
うんうんうん、思う。
でそれをやっぱり大事にしている、まあ、世界にもたくさんいらっしゃいますけど、日本の作家っていうものに対してのさ、愛着とか支持みたいなものっていうのがさ、やっぱあるなってっていうのを、
うんうん、
まあ、再確認。三宅翔監督の映画はいつもそれを確認させてくれる感じが、
あ、そうですね、確かに
しますね。
今回はさ、結構そのなんだろう、これまでの三宅監督の中で一番なんか、うん、こうメジャー感の強いというか、
まさに
ね、すごい作品で、まあ松村北斗さん、
ストーンズです。
ストーンズのね、
うん、
ここは全然この映画多分初めてこう認識しましたけど。
うんうん、
結構だから今日お客さんとかも、うん、若い女性の人がすごい多くて
ね、僕も女子高生見に来てたよ。
あ、そうっすか。
昨日、
うん、あ、結構入ってた人は。
ね、
水曜日サービスで、
まあまあ、水曜日の昼間の回にしては、
うんうん、
全然入ってたね、やっ
ぱり。あ、そうかそうか、
うん、
うん、まあ一週目だしね、
うん、
いやね、でそう 見るときはさ、結構なんか終わった後にちょっと周りの人はこうどんな風に見たのかなっていうのをちょっと様子を、
うん、
見たいなと思ってたんだけど、
はいはい、
全くその余裕がなくて、終わった後なんかもうなんかふわーってしててさ、
いや、分かる分かる、
自分があ、何も見てなかったと思って、うん、もう
ね、
そそくさとね、
もうさ、うん、まあ、2人がね、
うん、
こう交友を深めていくきっかけになる、
うん、
松村くんが家に帰る途中の、
うんうん、
あのトンネル、
はいはいはいはい、
トンネルをそそくさとね帰る松村くんのごとく、
うん、
僕も映画館を後にしました
目をね晴らしてね僕は。
いやそうなのよ
泣いちゃいましたね
てかさ、まあちょっとこれあの、まあ、福岡という意味ではね、うん、我らがという感じで僕は思ってますけど、
うん、
三石研さん、
あーいやほんとね、
いやちょっとさ、いやこれさちょっとまずそこから言っていいか、
あ
三石研さんがいかに素晴らしかったかっていうのの、
はい、
シーンというものでですね、
はいはいはい、
まあ、2つちょっと、まあ、
うん、
あえて抽出して2ついきますけど、
はい、
1つは、うん、上白石萌音さんとの、
うんうん、
あの交流の中で、
うんうん、
あの彼女がさあの辞職願いを、
うんうん、
出しますと、
はいはいはい、
まあ、事前に話はついてたから別になんか、うん、とかじゃないんだけども、
うんうん、
その時にさモネさんがさ、この栗田商事、うん、栗田科学、
栗田科学、
栗田科学で働けて、
うん、
本当に幸せでした、
うんうん、
もうさ揉めたさんにちょっと涙出そうなんだけど、
うんうん、
っていう時に、
うんうん、
三石研がさ嬉しすぎてさ、
うん、
こう目をそらして、
うんうん、
あったくなってきたね、
そうそうそうそう、話題変えるんだよね、
これさカメラもちょっと引いてて、
うん、
で始業前の明るい朝の日差しが、うんうん、差し込んでいる、
うんうん、
で次の出勤者が来るそのギリギリの、はい、あのちょっとした時間の中で起こった出来事じゃないですか、
うんうん、
もうその場面の演出からそしてそこに完全なる演技を叩き込んでくる三石研という俳優からさ、
うんうんうん、
もうちょっととんでもないぞこのシーンはと思って、
よかったね、うんうんうん、
もうあっかってなりましたよ本当にお
っさんのね抱き方
ですけど、おっさんの抱き方
ここでもも
うね
はいはい、はい、
っていうのが1位、
うんうん、1つ
もう一つは、まあ、うん、あの上白石さんの話しましたんで、
うん、
松村北斗くんとのシーンなんですけども、はい、その後で、はい、毎月ね、
うん、
三石研さん演じるその栗田科学の社長、まあ2人、うん、主人公の2人が勤めてる会社なわけですけども、
うんうん、
そこの会社で、
うん、
元働いていた三石さんの弟さん、
うん、
まあ、亡くなってるんですけど、
うん、
彼にお酒を備えて手を合わせるっていうシーンがあるんですよね、
うんうん、
でここにたまたま忘れ物を取りに帰ってきた松村くんが居合わせると、
うん、
で、まあ、いつものように三石さん手を合わせるんだけども、うん、一緒にということで松村くんも手を合わせるわけですよ、
うんうん、
でこの後、うんうん、この後のシーンですよ、三石さんが先にパッと目を開けると、
うん、
その横を見た時にさ、
うんうん、
松村くんがものすごく真摯な表情で手を合わせてるわけですよね、
うん、まだやってるんだよね、
まだやってる、
うん、
でこれを見て、
うんうん、
もう一度三石さんが手を合わせる時のあの横顔の表情、うん、
顔ね、
泣いた、
いやそこね、あれ俺すごいそこのシーンがさ、
うん、
すごい同じシーン、そこのシーンがすげえ好きなんだけど、
うん、
松村くんがその自転車、上白石萌音さんが、違う役名なんだっけな、忘れちゃった、
藤沢さんだ、
藤沢さんからさ自転車もらって、
うん、
その自転車にまあ乗るようになってるじゃないですか、
はいはいはいはいはい、
で彼はヘルメットをちゃんとつけてね、
うん、
ちゃんと
あそう、ね、
つけて乗ってるんですけど、それをまあなんかこうなんかその道試験がこうこうやってかぶんのっつってこうかぶっててさ、
うんうんうん、
でその拝んでる時もこうつけてるんですよね最初
いやそうヘルメットめっちゃ面白い
ヘルメットつけたままここ拝むんかみたいな
そうそう、
そんな話、ね、してたなと思ったらさ、ここでもなんか拝む時もつけるのかと思って最初笑ってたら そんな風になってくから、
本当だよ、
でその最後さその、まあ、拝んでるこう横顔をそう映して、
うん、
で今度なんか背中後ろからさみんながいるなんていうのかな、ちょっとあそこってさ違う部屋じゃないですか、
はいはいはいはい、
なんかみんなが普段デスクみんなのデスクがある部屋からそのガラス越しにこう背中のショットをさ、
うん、2
人が並んでるところを映すんだけど、
うん、
そこで音がねこうシューってだんだん小さくなってなくなるんですよ、
はいはいはいはい、
うわーみたいな、こう笑ってたと思った2秒後に泣いてるみたいな、
いやそうなんだよ、そうそうそ
そうそうそう、
声出して笑ったもん俺あそこ、うん、なのに声出して泣いたもん、
そうそうそうそうそうあそこたまらんかったっすね、
いやすごいよねその辺のさ、
そうそうそう、
いやだからさそれはもう決してなんか笑かそうとかじゃなくてさ、
うん、
もうこれこっから少し話を少し展開させるとさ、
うん、
俺この映画の中のそのおじさ
ん
とかおばさんとかの描き方っていうのはすごいなと思って、
うん、いやめっちゃ良かったっす
ね、
うんうんうん、
まあ題材としてもさ、
うん、
まあ PMS と診断されている藤沢さん、
うん、
と松村くんの役なんだっけ、
名前ね
彼の役がパニック障害と診断されているわけですよね、
うんうんうん、
で、まあ、
山添くんだ、
山添くん、そうだそうだ、うん、ねアトロクの アシスタントディレクター
といえば
サックス山添っていう人がいるっていうのをラジオで聞いてました。
ちょっと相席スタートがねちらつきますけどなんか改めて文字を見るとい
やそうなんですよ、うんうん、まあなんだけれども、うん、その2人が、うん、そういうふうに診断をされていると、
うんうん、
でさともすれば、うん、そこにフォーカスをして最初にその世の中の冷たさみたいなのをさタイプキャストで描いちゃったりするじゃないですか。
しますね。
とんでもなくこんなやつはさすがにおらんやろいやいやいるんだよみたいな議論になる、
うんうん、
謎のやばいやつが出てきたりする、
はいはいはいはい、
これがさ抑えられてる、
うん、
これねめちゃくちゃ大事なことだと思ってて、うんうんうん、映画でなんかこの状況を描く場合において、
うんうんうんうん、
でその最初に藤沢さんがさコピーを取る云々の話でちょっと怒ったみたいな話とかも、うんうん、そんなにさ直接的にそのシーンのことを描かない、
うんうん、
まあ動画で見てる様子をちょっと遠くから映すぐらいのところで、
ね、
でそこのおじさんもさ部上司のおじさんにさ、うん、昨日はすいませんでしたって言ったらいやいやこちらこそすいませんでしたみたいなさいやそうなるよねっていうふうにも思うところもあるし、
うんうん、
なんかわざわざここで、
うんうん、
現実はこうなんだみたいなこととかをさ、うんうん、描く必要はないわけなんだよね、
うんうん、
それを描きたいわけじゃないから、
うんうん
うん、だからそういう意味でもなんか変な配慮がない、
うんうん、
ちゃんとその状況と彼らの中にある世界というものを真摯に積み上げて丁寧に描いていると、
うんうんうん、
例えばその後のさ栗田科学行ってお土産をめっちゃ、
はいはいはい、
藤沢さんが買ってくるところもさ、
うんうん、
おばちゃんがさ
そうなのよ
あれねあのシーンよかったよね
いいセリフだった本当
いいのよってこんな風にね、うん、お土産とかいつもいつも買ってきてくれたら、うん、もうそれが習慣になっちゃうようなことになってもいけないから、
うんうん、
でもね私ここの大福大好きなのありがとう、うん、もう泣くわ
いやもうなんかねうわすげえと思う100点の回答やなそうかみたいな
あのおばちゃんすごいよね
おばちゃんすごい
だ多分さ、まあ、その後の会話から見ても、うん、あのおばちゃん多分旦那さんがいないかなんかなんだろうなっていうさ、
うん、
まあ、今回も奇妙な演技で楽しませてくれた足立さんね
存在感がやっぱり、ね、すごい、
うん、毎日みんなを飯に誘っている画面に映ってないところでも声がしてんだよ飯行こうって、うんうん、いやもう最高だねやっぱこの人と思ったけど、うん、彼がさ飯誘った時にさ、
うんうん、
あ助かる
うん
団連れていくからどうこうどうこうっつって、うん、助かるっていうのはすごいさあっと思ってさ、
うんうん、
なんかそういうところで彼女もさいろいろ大変なことがあるような感じっていうのも、
うんうん、
そういうふうにちらっとだけは描かれているわけじゃないですか、
うんうん、
でもさなんていうかなそういうことはいろいろあるんだけれども、うんうん、目の前の人に対してすごくさちゃんと丁寧にさ、
うんうん、
でもそのなんていうのこう頑張ってる感じじゃなくて、
うんうん、
自然に振る舞っているということ。
そうですね、自然でしたね。
年の子でもあると思って
確かにね。
なんかそのリスペクトか分かんないけどがちゃんとあるのはさ、
うんうん、
俺いいなと思ってね。
いいですよね。
あ
おばちゃんはさそんな風にこうなんだろうなセリフとかでさそういうなんていうかな配慮というか、
うん、
みたいなものがこうしっかりこう表に出せるというか、
はい、
ある意味で でしたけど他の人たちはさそういうセリフみたいなとこあんまないじゃないですか、
うん、
ただなんかその何かそのパニック障害的なことだったりとか、うん、その EMS でさ、
うん、
ものすごいこう人に当たってしまうってなった時に、うん、あ PMS でね、
うん、
なった時に割とそのなんかほっといてくれるみたいな、
うん、
なんかあまり過剰になんか関与してきたりとかしないっていうのがすごい、
ね、
いいなと思って。
なんかさ
翌日引っ張らないとかさ
助けようとするとかさ、
うんうん、
じゃないっていうかさもうそうそう、うんうん、本当翌日引っ張らないその瞬間瞬間で出来事が終わってくっていうさ、
うんうん、
これだよね。
いやそうそうそうそう、
なんかまあ丁寧な演出だなと思いましたよ。
思いましたね。
まあこれはだからすごくちゃんと物語を、
うん、
すごく現実的なものじゃないですか、
うんうん、
テーマとしてもなんだけどもフィクションとして、
うんうん、
編み上げていくっていうさ、
うんうん、
ことやってるわけで、
うん、
いやこれはさ本当に三宅翔さんってすごいさちょっと体の大きなね、
うんうん、
こう豪快そうな感じの
お兄ちゃんというか、ね、
お兄ちゃんって感じの人ですけどなんか頼れるなってさ
本当に、ね、
思う感じですよ。兄貴って感じのさ思わせる作品だなと。
いや本当にね
思いましたよ。
まああとやっぱり主演の2人やっぱもう上白石萌音さんに関してはもう、うん、もうなんかもう素晴らしいやっぱり女優さんだなと本当に改めて
ね
見て思って、
声もいいしね。
声もいいっすね。いや本当声もいいなと思いながら、
結構その読むシーンがいっぱいあったじゃないですか、
うんうん、結構ナレーションがね最初結構長いナレーションから始まるから、
うんうん、
そうそう 割とこう珍しいと思いつつ
ね、
うんうん、なんかなんだろうな、佇まいとかやっぱすごくいいな、なんかコミカルにもなれるじゃないですか。
そうなんですよこの人、
うんうん、どこだっけな、なんか外で、あそうそう、松原北、山添くんがなんか早退するみたいな時あったかな、
うん、
になんか、あちょっと送ってってよみたいなさ、うん、三井試験に言われて、
うん、
なんかその前になんかこう心配そうに見ている立ち姿がなんか妙にちょなんかちょっと笑えるみたいな感じがちょっとあったりとか、
はいはいはいはい、そうなんですよ、
なんだろうね、うん、なんかすごい、いやでもねめちゃくちゃいい存在感でね、
もうこれね、うん、上白石さんについては僕ちょっと最近あんまテレビをちゃんと見てないから、
はいはい、
もうひょっとしたら起用されてるかもしれないけど、
うん、
ネクスト、うん、早めのパブロンですよ。
ネクスト早めのパブロン、
パブロンの CM あるでしょ、
はいはいはい、
早めのパブロン、
うんうん、
もうさ早めのパブロンの CM に絶対出た方がいいよ。
そうですね、まあ、うん、パブロンでもいいしバファリンとかでもいい
しね、バファリンでもいい、
めちゃめちゃ広告効果ありますね、
うん、そうなんだ
それは想像するだに
ねえ、
うん、
僕はもう
上白石もお願いしたから買おうってなるかも、
なるかもしれない
っていう
ことでね
なるなる。
いやでもなんかこうなんかさ、
うん、
前へクッと進もうとする瞬間があるじゃないですか、
うんうん、
松村くんの髪切ろうとするところとか、
あ、
まあ、これパンフの表紙にもなってますけど、
はいはい
はい、そこのさ急な押し、
うんうん、
みたいなのとかもさ、うんうん、なんていうかな、そのアクセルとブレーキがさ、
うんうん、
ある意味不安定に踏まれていく感じっていうのもさ、
自転車もねいきなり持ってくるからね。
そうなんですよ、うんうん、だからさなんかなんていうかな、意外と予想がつかないというか、
うんうん、
不思議な存在として僕らもいちいち驚かされて楽しませられるというか、それをなんか変なやつだなって感じとかじゃなくて、その辺にいそうだなぐらいの感じなのに感じさせるところがさ、あすごい女優さんだと思いましたよね。
いやね、本当に本当にね、いや松村くんもよかったな。
松村くんはねこれ、
うん、
ネクスト須田まさきですねまあまだ早いですけど須田まさきをネクスト出すには、まあ須田まさきがね共食いで三井試験と共演してから世にぐんと出てきたみたいなことも踏まえてね、
夜明
けのすべてで三井試験と共演することで松村くん、まあもうすでに朝ドラなんか出てるしスタンズストーンズだから知られてますけども、この俳優としてのさ演技っていうのがぐっと出てくる、これきっかけになるんじゃないかなっていうのすごい思いましたけどね、
うん、
いい俳優さんですよ。
いやですね、だし、まあ、そのこのお二人をこうの、まあ、感じを取るのに、
うん、
取るこんな風に取るっていうところのその取った側のやっぱりこう制作の
そうそうそうそう
スタッフの皆さんというか
ね
すごいと思って、
いや
めちゃくちゃいい、
本当ですよ。このさ、
いや
めちゃくちゃ2人とも綺麗に撮られてるじゃないですか、
うん、はいはいはい、綺麗。
これがさ、うん、フィクション味が高くてすごくいいなと思ったんですよ。なんか少しリアルな題材とかだともうちょっとこう、うん、なんていうかな、こう土臭くというか、
うん、
酸っぽく撮るみたいな撮り方ってあると思うんですよ、
はいはいはい、
で実際に素朴さっていうのは出てるけど、
うんうん、
でもさその撮り方の角度とか光の当て方とかさ、
うんうん、
そのメイクとかっていうのがさ、
うんうん、
いちいちさやっぱ整って綺麗なんだよね。だから、うんうん、なんか漫画見てるみたいな、
あ確かにね、
はいはいはい、描き方だなと思っていて、うんうんうん、まあこれはねいやらしさはないんですよ、
うんうんうん、
そのなんかえらい強調してるとか、
うんうん、
そんなことはむしろなくて、
うんうん、
なんか主人公的赤レンジャー的存在のいない映画だということを言ってもいいぐらいの、
うんうん、
つつましさはあるんだけども、
はいはいはい、
でも彼らはとても綺麗に撮られているっていう、
うんうん、
まあ彼ら以外もそうですけど、
わかるわかる、
これ良かったなと思いますよね、う
ん
う
ん、なんかそれにさ結構俺が、関わってくるじゃないかなと思ってるのが、うんうん、やっぱフィルム撮影だったっていうのが、
なるほど、
そうそうそう、結構
そう、ね、
なんか粒の大きさというかさ、
はいはいはい、
粒度の粗さというか、なんかっていうのが結構そういう、まあデジタルで撮ったらこうパキッと見えるものを、うん、ある種こうさその輪郭をぼやかしたりとか、
はいはいはい、
っていうのは結構聞いてて、
うん、
だからちょっとそのなんていうかな、フィクション感というか、
うんうん、
映像のさっき漫画っぽいというか、
うん、
そういう言ってたけど、そういう感じっていうかやっぱ映画らしさというか、
はいはいはいはい、
もっと言うと、
なるほどね、
になってたんじゃないかなっていう。
あーそっか、てかさそれに関してはさ、
うん、
ひょっとしたらメイクとかも変わってるかもね。
ね、
なんか今ふと思ったけどさ、
うん、
僕らの持ってるデバイスの画質がどんどん上がっていくじゃない、
うんうん、
によってさその世の人 の、うん、あのメイクとかスタイリングって変わっていってると思うんですよ、うん
はいはいはい、
テレビも高解像度になってるから、
うんうん、
タレントさんのメイクとかめちゃくちゃ変わってると思うし、
うんうん、
でもさ、なんかやっぱそう、それもし分かんないけどこのフィルムで撮ってこういう質感だというものをさ、
うんうん、
見ながらさ、その、うん、いろいろ撮影が進んでいく中で、うんうん、スタイリストさんとかがちょっとメイクの感じとかをさ、
うんうん、
チューニングしたりもしてるかもなっていうのはなんかちょっとふと思ったな、なんか分かんないけどこれは、
うんうんうん、
なんかそういうさ、でもチームの総力の結集でできてる感じっていうのはさ、
うんうん、
ありましたよねこの映
画、ね、ありますね、
うん、
でね、なんかすごいこうなんかもうめちゃく現代の話なんだけどさ、うんうん、なんかいい意味でこうなんだろうな、普遍性のある感じ、なんか時代性があんまりないというか、
確かにね、
そうそうそう、スマホとかもちろん出てきたりとか、うん、なんかあのメール打ったりとかスマホでしてるんだけど、なんかことさらにその画面が映んなかったりとか、
う
ん、電話で相手の声が聞こえるみたいなことも多分なかったかな、だいたい電話してる側の声が聞こえなかった
りとか、確かにね、
なんかそういうなんか、
うんうん、
なんだろう、なんかそういう要素みたいなのがあえて排除してるのか分かんないですけど、
あのズームの時ぐらいだよ、
あズーム
映ってたね、エアロバイクとズームはめっちゃ面白くなかった、ね、
あ面白かった面白かった確かにズーム映ってたわ、
はいはい、
あったねあったね
あれぐらいだよね、
うんうんうん、
うん
うん、いやなんかふと感じて、なんかなんだろう、 いつの時代にあってもいいというかさ、いつの時代もこうあってほしいみたいな感じがちょっとしたかなっていう、
うん、そうですよね、うん、まあ、全然さ、その違うけど、
うん、
花束みたいな恋をしたとかでもさ、
うんうん、
やっぱなんかちょっとそういう感じの抑制っていうのは聞いてたような気がするんですよね。
あ、なるほどね。
あの向こうの方がまあラブストーリーだし、もっと前面にあの商業的な色合いっていうのを出してる映画ではあったかもしれないけれども、
うんうん、
なんかその普遍的な手触りというか、
うん、
普遍的な行動に一応フォーカスをちゃんとしていくって意味ではさ、
はいはいはい、
何か共通の感覚、
うんうん、
っていうのはなんか感じたような気がしますけどね、
うんうんうん、確かに
面白いね、そうかそうか、確かに電話とかもそうだね、
そう、
あなんかそういう意味ではさ、
うん、
あのカメラがずっとさ、
うん、
第三者だったよね、
あそうですね、うん、基本的に結構フィックスが多かったかな、
そんな感じもする、うん、
で松村くん、あの山添くんが、
うん、
あの後半にその自転車に乗ってる時に、
はいはいはい、
移動撮影が出てきて、
うん、
あのこう自転車を後ろから追ったり、
はいはいはい、
乗ってるところ前から、ね、一緒に動きながら撮ったりみたいな、
うんうん、
であそこのなんか躍動感みたいなすごかったし、
うん、
それまで抑えてた分
生きてましたよ ね、
う
ん、
そうそう、だから俺あやっぱ自転車って最高やなってこれ映画見て思ったんだけど、
うんうんうんうん、いやそうね、
お自転車気持ちいいなみたいな、うん、
スピード感がいい感じに出てたよね、
出てたよね、気持ちよさとね、
本当に、
うんうんうん、
確かに確かに、
そうそうそう、とか感じながら、
いやそうだよ、でさ自転車で言うとさ、俺、うん、ラストのラストにさ奇跡が起こったじゃん、見た、
あれ奇跡なのかなあのキャッチボールのところ、
いやあれがさ、うん、そのキャッチボールしてるじゃない、
うんうん、
で松村くんがさ謎の動きでさ、
はいはいはい、
そのキャッチボールしてる会社の庭みたいなところを一周して、
はいはい、
行ってらっしゃいって出ていくでしょ、
うん、コンビニでなんか買ってくるもんあります、
そうそうそうそうで行くでしょ、
うんうん、
で行った瞬間に、うん、おじさんがコントロールをさ、まあ、ミスりがちだったけどミスって、
うん、
でそのボールが階段に当たって
うん、うん、
ちょうどカメラの真ん中の軸に向かって転がってくるってうわーと思って
ね、わすげえ綺麗な、うわーってこ俺もあれ見ながらさ、うん、あそこその要は、まあ、あのエンドロールっていうあの出演者の名前だったりとかさ、スタッフの名前が出るとこだけど、うん、わこの尺に綺麗に収まってるなみたいなね、
だからさこれどうしたんやろうと思って、
いやほん
と
ね俺も思った、あそ これ計算してこの何分でこのね、だってもう絶対さあれ長々撮ってってわけじゃないじゃないですか、最初はさみんな出てきてないから、
うん、
ちょうどエンドロール始まったあたりで一人一人出てきてキャッチボール始めたりとかね、
うんうん、そうなん
ですよ、でとこぴったりだからあそこまで、で
これはね、うん、我々確かめる術があるんですね、
あら
これ今回あの
そうか
そうなんです、我々の先輩がねちらっと関わっていらっしゃるんで、
はいはいはい、
あれはなんだと、
うん、
ちょっとねこれは聞かねばならぬとめちゃくちゃ思ってるんですけど、ね、
聞きて知りてどうやってやったんですか、
あれってどういうことですかっつって聞かなきゃいけないなって終わったと思いましたけどね、うん、
はいはいはい、
あれすごい、もうなんかはーってなったもん、
うんうん、
その
なった、
もちろんそのなんかすごい綺麗だっていうのもあれだけども、
うんうん、
あのボールまでもが、
うん、
登場人物かのように見えてきたわけですよね、あの瞬間に、
はいはいはい、
人格なんかも感じないけども、
うんうん、
それここまでやって、
うんうん、
全くいやらしくもないって、
そうね、
どういうことってなりましたね、そうそう、
僕は結構あれは本当にもう偶然
ね、
なんかちょうど綺麗に尺収まったねみたいなやったら分かんないよ、本当は計算してるかもしれないけど、
いや俺も偶然だと思うけどね、
本当、うん、ボールも外してそれを転がってみんなちょっとカメラの方に近寄ってくるみたいなところでこうパスッと綺麗に終わった、
うん、
でこの偶然が撮れちゃう人なんだろうなうみたいな三宅さん
もうさ、これこういう言い方あれだけどもさ、うん、映画の神様がさ、ちょっと
進化して
ますけど、ご褒美というか、うんうん、をあげたような瞬間ですよね、うん、あれはね、
思っちゃいましたね、
思っちゃったよね、
うん、そこまで読み取ってしまいました
本当にまあ、手ぐらいのまあねえ、もちろんそのいろんな人がこれを見るいろんなタイミングで見るわけで、そのテーマにちょっとこう刺さりすぎちゃう人とかいたかもしれないけども、それって多分でも最初の15分とかだと思うんですよね。
そう、結構その中盤で特にこの2人がさ、お互いのこの PMS であることとパニック障害であることを共有してからっていうのはこうやっぱりなんかぐっとこう軽くなってくるというか、そのね、それぞれに状況自体が別にそれでガラッと改善したりとかなんかするわけではないけど、ただ軽くなるっていう感じがすごいするよね。
いや、いいコンビというか、これなんかさ、ある種のさバディーものなんじゃないかっていう風にさ途中とか思うぐらい、
はいはい、そう、恋愛関係でもないからね。
そうそうそうそう、プラネタリウムをさ、
いやー、そうプラネタリウムのね、そう撮影でいうとプラネタリウムのまあその2人でさ、はいはい、まあ、読み手が上白石萌音、で原稿をメインで作ってるのが、まあ山添君、
はいはい、
山添君と藤沢さんで作ってるわけですけど、その、まあ、いよいよその本番のシーンがあるじゃないですか、
はいはいはい、
あそこでさ、まあ、てかもうそれに至るまでがもう最高なんです
よ。最高なんですよ、そのもう過程ね、
過程ね、
前日短ね、
前日短がね、僕はね一番泣いたシーンは、渋川清彦のシーンですね。
これですな
もうねそう、なんかだからズームでさ、うん、エアロバイク漕ぎながらさ、なんか今の会社なんかあんまりピンとこないですよねみたいなさ、
はいはい、
なんかやりがいとかってやっぱ大事なんですねみたいな言いながら言ってた山添くんがですね、もうめちゃめちゃ明るい顔でさ、すげえ楽しそうにプラネタリウム誘いしてきた時の渋川清彦の受け
顔、めちゃくちゃ最高でした、あの
そうそう嬉しいからね、笑ってもいるんだけど涙も来てるから、すごいそのね絶妙な、ちょっとワンテンポ遅れて山添くん気づくぐらいの、うん、なんかすごいね、あそこはやばかったな、
ね、
まあそうそうとかね、上白石萌音もさ、まあ、転職、
うん、
その実家帰ってね、お母さんの介護しながら働くために転職エージェントに会って、
はいはい、
喫茶店でっていうのをやってるんだけど、うん、その面接のシミュレーション中にその面接官の、役をやっているその転職エージェントにそのまあ経歴のね話をする流れでプラネタリウム の営業というかチラシを渡してきませんかっつったり、はいはいはい、カフェの店員が通りかかってきたらカフェの店員にもかけたりとかさ、
はいはい、
まあ、すごい2人ともこうすごいあの呼び込みというかですね、うん、なんかこう来てほしいっていうあれをして、で当日のプラネタリウムでそういう語りもさいいじゃないですか、2人が作ってきた、
いい
でどういうその構成でこの文章にしたかっていうのをその映画の、まあ、途中ぐらいからさ、まあ、これだとなんかありきたりでつまんないよねっていうところから、その三井試験の弟さんがもともとすごい、まあ、天体にが好きでというか、
うん、
いろいろ書き溜めていたノートとかを見つけてそういうものをあの見たり聞いたりしながらこう自分たちで構成した文章っていうのが最後出来上がって、
はいはい、
っていうのを読む時にさ、あの読んでる上白石もね、藤沢さんの顔だったりその渋川清彦とかさ来てくれたお客さんたちの顔をずっと写してって、うん、で星がずっと映んないじゃないですか、
映んないね、
その最中、
うん、
で最後にパッと映すんだよね、
そうなのよ、
うわみたいな、空が
ね、
星が
だからさ俺たちも、うん、その過程は見たけども、
うんうん、
プラネタリウムを初めて体験するわけですよ、
そうそうそうそう、
これね、
これがね、
その時にまたね、
うん、
渋川清彦が、
うん、
あーってなってて、その子供がさ、
うん、
オリオン座どれでしょうとかってさ、うん、あれだよとか一瞬遅れるんですよね、
うんうん、
ぼーっと見てるから、
はいはいはいはい、
あ、なになにあれ違うだろ
う、そう、あれ違うだろう、ね、みたいな、ね、
っていうさ、
うんうん、
っていう
ね、
渋川清彦さんは、まあ、日本のインディーズ映画をもうずっと支えてきた人ですけど、
うんうん、
素晴らしいですね、
いや素晴らしいですね
本当に、
いやこの役どころもさなかなか難しくて、うん、
そのむずいよ、
山添くんの前の会社の、うん、が巻いた会社の上司なんですよね、
なおそらくもうスーパー大手企業でしょうね、うんうん、あれはね、うん、
で、まあ、ちょっと戻りたいんですよみたいな話をしていて、うん、でさ、その2人とも、近しい人を亡くしていて、
うん、
でそのグリーフケアの、うん、場にさ、
はいはい、
2人ともいて、うん、あなんかこれは偶然のあれなのかなと思いきやさ、もう2人とも知り合いでそういう話も、もうなんていうかな、山添くんの話とかもしているみたいな、
はいはいはい、
ああいうなんかそういう説明というかさ、説明というか状況をこういう関係ですみたいな伝え方がスマート、いちいち
スマートなんですよね。ああなるほど、ここでこの栗田化学の社長とこの渋川さん上司はさ、
う
ん、出会ったのねっていうのがもう映像だけで分かる。
そうなんだよね、短いシーン、
背景の説明ももういらないんだよね、うんうんうん、だからもうちょっとそこで喋ってる様子だけで、
う
ん、
そうそうそう、
こっちは OK っていうさ、
うんうん、
いや
っていうね、なんかその人のさ、なんかこうどんな人なのかっていうのを分かってき方みたいなことがさ、すごいいちいち気持ちいいですよね、
うん、そうそうそうそうそう、う
ん、で気持ちよくいいし、その人自体も気持ちいいという、うん、みんな、
うん
うん、嫌なやつ全然出てこないんですよ、
ね、本当ですよでさ、別にさ、なんか成人みたいなやつがいっぱい出てくるわけじゃなくて、
そう成人もいない
普通だから、うんうん、なんかさあもう100点100点みたいなさ、うんうんうん、ことを言うような話でもなくって、
うんうん、
なんか普通の人、
思った思った、そう、それがちょうどいいですよ ね。そうだから山添くんがパニック障害を起こした時に三つ試験がすごい、うん、大丈夫ってすごい大丈夫か大丈夫かって声かけてるけど、
はいはい、
それはあんまりやんない方がいいんじゃないかって見ながら思ったりとか、でもすごい気遣う人だし、
うん、だしさ、
うん、
なんかそうなるじゃん、
うん、
急に
そうそうそうなんかすごいそれはいいなと思って、うんうん、
だからなんかまあ普通って言ったけど、まあ、なんかニュートラルなんだよね、ギアがね、
そうそうニュートラル、そう、ね、普通というか、ね、
なんかこう、
うんうん、
でいつでもこうドライブに入ったり、
うんうん、
バックに入ったりとかさする、うん、そのニュートラルさというかさ、
うんうん、
こうミッションのさ車でさ、
うんうん、
ギア入れてない時なんかふにゃふにゃふにゃってするじゃん、
うんうん、
レバーが感じというかさ、はいはい、なんかね、
か遊びがある感じ、
ね、遊びがある感じっていうか、それがなんかもうとても心地よくというか、
ね、うんうんうん、
うん、
本当ね、人物全員、そう山添くんの彼女とかもよかったし、
はいはいはいはい、
伊毛遥さん、
あの人ほら36セカンズじゃなくて、
そうじゃない37
セカンズに出てた人ですよね、
そうかそうか、
うん、そうそうそう、あの時に俺この人すげえいいなと思ってたから、なんかす
ごい
思い出しましたけど、
いや良かったですね、
伊毛遥さん良かったね、
良かったね、ロンドンに行くことになったのからのさところとかもね、そこも良かったし、藤沢さんとばったり会う、
うん、
家、はいはいはい、山添君の家でシーンもすごい良かったし、
良かったね、
そこでさ、まあちょっとなんかあれこれどういう関係なんだろうって、まあ、思うじゃないですか、
うんうん、
でそれがなんか、あなんかこの人、その藤沢さんの人となりがだんだん分かってきた時の顔の感じとか、
うんうんうん
うん、うん、
安心してね、
そうそうそうそう、
これからもよろしくお願いしますっていうさ、
うんうんうんうん、めっちゃいいシーン、あのシーンのなんかそこのさ、なんか別れ際の割とさっぱりした感じとかもすごい良かったし、
うんうんうん、いや憎いのはさ、
うん、
渋川さんもそうだし、この彼女伊毛遥さんもそうだけども、
うんうん、
ちょっと余白を残してるから、
うん、
あれなんかちょっと嫉妬する展開とかなるかとか、
うん、ちょっと思うんだよね、
渋川さんとかも、うん、いや困ったやつだなこいつとかって思うのかなみたいな、
うんうんうんうん、
その余白がさ残されてんだよね、
う
ん、
はいはい、そう思っちゃうんだよね、
だからこそそれをしないことによって、
うんうん、
わーってなるっていうさ、これはね完全にうまいことやられてる
そう、それめっちゃある ね、
わ
ーしないんだみたいな、
うまいねーと思ったよね、本当にね、
あともう本当にてかだんだん取り留めはないですけど、
はい、
話したいこといっぱい出てきて、
はいはいはい、
そのダン君たち、
ダン君、ダニエル、
ダニ、撮影をね、その栗田化学で働いてる人たちの撮影をしてる、うん、おばちゃんの、
うん、
息子さん、
はい、
キャラというか、まあ、可愛いっすよね、
めちゃくちゃ可愛いね、
あの二人がね、
あれさ、
うん、学校のなんか何だろう、自由研究的なやつ的なこと言ってましたよ、なんかね、
やってんだろうね、なんか二人組でさ、ね、
そうそうそう、
あの二人もなんかまただから、山添くんと藤沢さんのさ、
うんうん、
感じとさ、うん、あの二人の感じっていうのが、
うんうん、
なんかクロスオーバーしてきたりもするんだから、それもさ、
うんうん、
花束みたいな恋をしたじゃないけどさなんかこう感じさせるというかね、
うんうんうん
う
ん、あれもねすげえ可愛かったな、ダン君
ね、
うん、二人とも
めっちゃ可愛いよ、
でその撮影でその他にもさ、その、まあ、足立智光は様な存在感がやっぱあるし、
飯
めっちゃ誘いまくるし、
はいはい、
すごい存在感あるんですけど、何人か他にもおじさんいるじゃないですか、
いやいるんですよ、
でその足立智光とあと二人並んでるインタビュー動画みたいなの撮るときに、
はいはいはい、
なんか会社の 栗田科学のいいところを教えてくださいみたいな言った時に、うん、なんかあるかなみたいになった時にさ、その一番左右のさ、うん、これまで一番俺的には存在感を感じてなかったおじさんが、うん、いろいろありますけどねって言ったところがめちゃくちゃ面白くてまあ駅から近いとかですかねみたいな。
いやあれさ、もうちょっと駅から近かったらいいのに
って。あ、そうそうか、そうそう、もうちょっと駅から近かったらいい
のに。だからさ、ね、全然関係ねえこと喋り出すっていうさ、うんうん、これがまたね、そうそうそう、いいんだよ。
あ
の
ね、いろいろありますけどね、の喋り出しがめちゃくちゃ良かったね。
めちゃ良かったね。
いるいるみたいな、あるあるみたいな。
あの人の感じいいよね。
よかったわ。
あの人、他のおじさんたちもマジでさ、うん、あの社長と一緒に並んでる人とかもさ、
うんうん、
僕はあの新商品を作りたいと思いますっていうさ、
うんうん、
やつとかが出てくるじゃない。
うんうん、
なんだろうね、
なんだろうね。
で社長がさ、ちょっとおみたいな感じでさ、
うんうんうん、
横見てるさ、
うんうん、
なんかさ、それぞれがさ、うんうん、やっぱ生きてんなっていう感じが、うんうん、別にセリフの多さではなく、
うんうん、
あの中の一人でも欠けたらさ、うんうん、あの空気にはならないっていう感じがするっていうのは不思議だぞと思って、
うんうん、
本当にそうそう、あの席順で、
うんうん、
あのよ、だから席順が思い出せるぐらいさ、なんかすごく不思議な存在感があるんだよ、
ね、うんうん、あのね、うん、あのオフィスね。
またこれ今日就業時間になったら、こっから足立智光が来て、
うん、
今日あの飯どうですかで社長だけは今日ご飯どうですか言ってんですよ。
あ、社長
ちょっと言い換えをね、ちょこちょこしていて、
なるほどね、
で、あ、ごめん今日はちょっと俺はいいわとか言って、うんうん、あ、そうですか、
うんうん、
あ、どうすかみたいなさ、
そうそうそう、もうしつこくないんだよね、
マジでね、飯誘い、妖怪飯誘い、本当にね、最高ですよ、
うんうん、いや本当よかった
あの人大好きだ本当に、
うんうん、
まああれですよ、あの、夜に走るか、なんだっけ、うん、あの映画、
そうですね、
ね、
うんうん、
のあれ主演、
夜を走るか
の主演でね、まあもう、
うん、とんでもない展開でしたけどね、
あの映画もねあれ思い出した、
ここにたどり着くのかこの人はみたいなね。
いや
いや面白かった、
名優ですよ、
名優、俳優であり名優ですね。うん、やっという印象がやっぱり拭えない、
ね、いやこんだけやっぱ出てる人たちのことを生き生きとさ、
うん、
愛着を我々がめちゃくちゃ持つぐらい描けるっていうのがさ、うんうん、もう素晴らしい映画監督である、もう何よりの勝者ですよ、
本当です、
本当
に素晴らしい、めちゃくちゃ良かった本当に
ね。
なんか本当だから、そのまあ何気ないといえば何気ない日常の話じゃないですか、はいはいはい、うん、みたいのをやっぱこれだけさ撮れるっていうのがやっぱりすごいですよね。
そうですよ、
うん、最高です。
なんかな、やっぱだから役者が出てさ、
うん、
演技してさ、
うん、
映画ってのはできてんだなって、そのなんか、
うんうんうん、
ある意味での当たり前のこと、
うんうん、
違う見方はできるけど、
はいはいはい、
っていうのをさ、
うん、
なんか感じました ね、
で
ね、僕は。
そうそう、でこれがさ、まあ、あなたが言ってたことですけど、そのメジャーでもあるし、やっぱりこういろんな人が 見れるというこの映画を、
はいはいはい、
だしおそらく見に来るだろうということがさ、うん、すごいこう嬉しいですよ。
いやだってさ、もう女子高生2人組がね、
うん、
一番真ん中の一番いい席取ってたよ。
あ、
もうさ松村ポジションだと思うんですよ、
うんうんうん、
もうガッツポーズしたもんね、座るときにシャーこいつ、まあ、まだ見る前だったけど、もう信頼があるから、シャーこれからこいつらは三宅翔に出会う
あるよね、
すごい嬉しかった。
いやなんだけにね、もう本当に全く周りのリアクション見れないくらいよ。
いやそうなんですね、
映画に相当グッときてました ね、
ね、
本当にグッときました、超良かった。
いや素晴らしいよ、
素晴らしい、
もうちょっとぜひ見に行ってもらいたいよ、
ね、ぜひ見に行っていただきたいですね、本当にね。もういろんなシーン良かったですけど ね、
ね、
髪切るシーンも良かったしさ、
本当に爆笑、少しずつさ、
うん、
松村くんに、
うん、
その感情とか、
うんうん、
喜び、なんか感想がさ、
うん、
戻ってくんだよね、
うんうんうんうん、
その一個一個がさ、うん、いちいちいい演出。
そうですね、
あの、うん、まあ、もう噛み切った時は爆笑でしょ、
うんうん、
あとはさ、あれ何、あの食って帰る時なんかさ、
うんうん、肉まん、
肉まんか、あ、美味しいとか言ってさ、
うん、
で、
うんうんうん、
あの藤沢さんがさ、
うん、
松村くんが美味しいとか言うの初めて聞いたみたいな、
うんうんうん、
美味しいとかって言うんだみたいな、
うんうんうん、
あ、本当ですねみたいな、
うんうんうん、
いいね、あれも引いてんだよ後ろからさ、カメラがさ、
う
ん、
そうそうそうそう、
これ
いや、いいですよ、
目撃ドキュンですよこれ我々は
目撃ドキュン、
昔そういうテレビがありました、
ね、ありましたけどドキュン要素はない
ないです、はい、
目撃
言いたいことを言っていく
ね
え、いや
もう本当に良かったな。
ぜひね、まあ、これでも僕は一方で思ったのは、
うん、
全然違う感想もたくさん呼び起こされやすい映画のような気がしました、
うんうんうん、
なので、
うん、
もしよかったらね、
うん、
まあ、ディスコードでもあとはおメールという、
はい、
ストックブラザーズ数字の9@gmail.com、
うんうん、
ね、お待ちしておりますから、
うん、
感想なんかをお送りいただけたら嬉しいなと、
うんうん、
思いますと
ですね。
これも行きましょう。
行きましょうか。
もう、
はい、
ここら辺でいいですか。もうこれは
いいでしょう。
よし、決裁。
いやー、やっぱ足りないな、時間が、うん、
足りない足りない、ね、でもほら1時間だからさ、
うんうん、
あんま長いとさ、
そうですよ、
せっかく見に行ってもらいたいのにさ、
うんうん、
なんか
聞いてもらえない
聞いてもらえないかもしれない。
まあぜひね、本当見てほしいですね。
そうですよ、
はい、
はい、ということで参りましょう、
うん、
今日の英単語
よいしょ。この気の抜けようね、
ね。
よいしょ、
すごいよこれ。
曲という
気の抜けた声。今日の英単語
よいしょ。
このコーナーでは毎週インターネット上にゴロゴロゴロゴロ落ちている英単語たちを一つ一つ丁寧に拾い集めては学びましょう。そんな英単語学習コーナーでございます。
何人出てきた今このコーナー入ってから。なんか何人か出てきたよね。
だんだんね、うん、こう人が変わっていく感じがしましたけども、うんね、基本的にはまあ同じような系統というところですけども、
系統は一緒と、
今週の映画じゃないわ、はい、英単語はこちらです、
うん、
スタッフ。
スタッフ、ほう、スタッフ、
STAFF、 STUFF です。
あー、スタッフか。なんか物じゃなかったっけ。物。
おお、正解。
ズバリ。ズバリ。
まさに物、物質、あとはね、材料、原料、
うんうんうん、
なんていう意味もあります、
うんうん、
食物とかね、飲み物とか意味もあるそうですよ。
はは、
だから
飲み物ね、
うん、スタッフィングとか言うんじゃない。
ああ
、それは違う意味だな。はい。
危ね
え危ねえ危ねえ。でもなんか物ですよ。
うん、うん、
確かにねっていう感じ。確かに、そうそう、何かで使うんですよね、
材料とかでね。なんか、
そうか、
うん、やっぱでもゲームかな、なんか。
あ、まあそうか、
一番はゲームで、
ゲームですね、
触れます ね、
そうですね、うん、
英語というものにはね。
では参りましょう。
はい、
Repeat after me。
OK。
スタッフ、
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 スタッ
フ。 One more time。 OK。
OK。
スタッフ、
スタッフ。
フル尺使いましたね。
フル尺でね、微妙なあれでしたからね。まあね、いやー、ということでね、
はい、
新作をまた今週もお送りしましたが、
はい、
次はボーは恐れているかな
かな、
うん、
ボーかな。
まあね、カラーパープルとか瞳を閉じてもまだ見れてないんだけど、
瞳を閉じてという手もあるけどね。まあボーか瞳を閉じてか。
ボーはなんか見終わって何を話したらいいのかっていうなる可能性がある、なと思って。
ボーっとしちゃう。
あ、
かもしれない。
なるほど。
ですけどもね。
けどね、
いやいやいや、いいね。
いやー、よかったな。
うん、夜明けのすべて本当によかったな。
そう、なんか、うん、去年のベストが、うん、ターっていうね、
はいはいはい、
ケイト・ブランシェットの
出、はいはい、
てた映画なんですけど、なんだろうな、こういう映画はめちゃくちゃ大好きなんですよ。
うんうんうん、うんうん、
で、そうそう、だから毎年こういう映画をベストに上げてるよなと思ったけど、去年はターかって今ふと思
って。そうかそうか、
そういうわけでもなかったなと思って。
稽古って去年、一昨年か、
一昨年かな。
あー、そうだよね、一昨年ベストにしたのかな。
うん、
いやー、
いやー、よかったっす。
またなんか次の作品もね、撮ってるっぽいです
よね。うんうん、
もう楽しみ、ね、楽しみでござる。
ありがとうございます。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら、また来週。